藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は124回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速今日の質問に入っていきたいと思うんですが、今日の質問はですね、40代の男性経営者の方からご質問をいただいています。最近よく今後日本はどんどん人口が減っていく、すでに人口は少しずつ減ってきていますし、労働人口だとかなり減ってきていると思います。2050年には労働人口マーケットは半分になるというようなことも見聞きしたりするんですけれども、私の業界でどういうことを取り組んでいったらいいのかっていうのが漠然としてよく分かりません。我々これから人口が減っていく、市場が縮小していく中で、我々中小企業が考えていかないといけないことはどんなことでしょうか。漠然とした質問で恐縮ですが、どういうことに注意をしてこれから経営をしていったらいいのか、アドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いします、というご質問なんですが。
はい、なるほどですね。適切な進化の仕方ですよね。
適切な進化、
ええ、は進化、はい、
というと
要するに、ダーウィンさんっているじゃないですか、進化論の人で、ね、なんか知ってますよね、有名な一説で、
有名ですよ ね、
強いものが生き残るのではなく、変化したものが生き残るんです、的なことを言ってるじゃないですか、だからどうやって変化していかなければいけないのかっていう質問ですよね、これね。
そうですね、
でこれは僕もコンサル現場ですごく今言わさせてもらってるんですけど、おっしゃる通りで2050年に消費人口が、今現在6000万人ぐらいでしたっけ、違うわ、8000万人でしたっけ。
あ、消費人口、
消費人口っていうのは、リスナーさんに、お伝えしておくと、20いくつから、要するに所得を得出す時ですよね、一応定年65歳ですか、そこまでの、要するにお金何らかの形で所得を得ていると、年金とかちょっと別でです
けども、自分で働いて、
そうです
ね、給与所得があるというか所得がある人っていうことですね、
だから日本の内需ですに非常に影響力を
影響しますよね、
与えておりますので、それがいわゆる2050年には半分になるということですから、簡単に捉えていただきたいのは、半分になるということはどういうことかっていうところですよね。法人数ってどんだけになるんでしょうかね、そういう場合。
市場が半分になるんで、ざくっと考えると会社も半分になるという意味合いになっちゃいますかね。
もちろん業界によってね、今伸びてる業界ってそんなないですけど、ほとんど上りのエスカレーター、下りのエスカレーターっていうとね、高度成長時代はみんなどの業界も上りだったかもしれませんが、今は下り坂のとこほとんどなので、一部ひょっとすると介護業界とかそういったところちょっと伸びてるのかもしれませんけど、
もうちょっと止まってますね。保険とか厳しくなって、今まではすごかったんですけど、みたいな。
そうやって、なんていうかな、国のお金を使う事業っていうのは、その政府のね、そういう、なんていうのかな、考え方だとか、その時の状況によって影響を受けやすいですから、補助金だとかですね、そういったものを当てにするビジネスもこれから厳しいですよね。
まさに太陽光なんかそうですよね。
そうですね。
政府の買取価格、政府が決めますから。
政権が変わると、もう一気にそのビジネスモデルがなくなるということもよくありますよね。で、だからここで押さえていただきたいのは、いずれにせよ、皆さんの、質問者の方もそうですし、私らなんかもそうなんですけども、その業界によってそのスピード感はまちまちですが、 大なり小なりっていうかもうほとんどが半分になっていくと考えていってもいいです、うん、そしてそのスピードはもうすでに早まっていて、うん、それがもうね起こりつつあるってことをちょっと捉えていただきたいわけなんですよね。すごい勢いですよ、うん、計算すれば2050年ですからあと30何年かじゃなくてそこに向かってずっと徐々に落ちていってますから、うん、ね業界によってですが何パーセントとか、
まあ確かに加藤さんおっしゃるように本格的にはこれからかも分かりませんけど我々の、まあ、私のあの会社のこう文具業界なんかで言いますとねピークから言うともう3分の1以下になってます、
ね、あそうなんですね、うん、
ピーク3万社以上あったのがもう今7000社とか
そんな話がすごい増えてきてますし、うん、もっと増えるでしょうね。でそこをまず捉えていただきたい、うん、大きな視点では、
はい、
でじゃあどうやって生き残っていったらいいのかっていうことが適切な進化の仕方だから、
はい、
何をしていくかってことなんですけどまずその前提としてじゃあその現象が起こってくると、僕の場合はいろんな業界をコンサルティングさせてもらってるっていうのは一つの売りでもあり特徴じゃないですか、
はい、
そうするとね全く同じ事象が起こってるっていうのを捉えているところがありまして、
はい、
それはどういうことかというと、
はい、
いろんな業界が、
はい、
ね、今までは住み分けができていた、
はい、
例えばそうですね美容業界って理美容業を相手にしている美容ディーラーさんでうちも手伝ってるんですけど、例えば美容室っていうまあ業界美容理美容業界のまあ美容室の業界を捉えていった時に、はい、例えばなんていう住み分けですから当然美容室の方は髪の毛をカットしたりだとかパーマをしたりだとかそういったことがね、そういうサービスを提供している業界じゃないですか。
そうですね。
そういうふうに、まあ、例えば美容業界の、まあ、進化論ですから、
はい、
生物だとしますけど、ね、生き物はそこである一定の市場で、まあ、何でしょうね牧草なのか何か分かりませんけど、うんうん、餌を取って、普通に平和に暮らしてたわけですよ、
はい、
そうすると隣の住み分けのところありますよね、
はあはあ、
例えば美容ですから、
はい
まあね、おしゃれしたいだとか、うん、そういう業界のちょっと隣のね、うん、隣接業界なんて
近い
に言いますけど、
はい、
そこにはやっぱり化粧品だとかコスメっていう
ね、はあ、まあ非常に近いですね、はい、
まあともすれば我々は一緒にやってんじゃないのっていうぐらいに思ってるようなとこなんですけど、うん、明確に分かれてるじゃないですか、
はい、
美容室とそれからコスメ、はいまあ、具体的にはスキンケアっていって、ねはあはあ、下地を作るとかね、そういったものあるじゃないですか、
はい、
そう住み分けできてますよね、
はい
それがですね、
はい、
そのマーケットってさっき言ったその住み分けして牧草地帯で、はい平和に食べていたところが、
うん、
どんどんどんどん狭くなっていくわけなんですよ、
うん、
あれとなんか
餌が
ないぞと
草食べる草が どんどん自分たちの餌が減っちゃう、はい
はい、そうなんですよ、
はい、
そうすると何が起こってくるかっていうと、
はい、
必ず隣接業界が、
はい、
そのね、
はい、
ね境界線をね、
はい
崩して侵入してくるんですよ、
ええ、まあ本当加藤さんのおっしゃるようにあの動物で例えると非常に分かりやすいですけど、うん、餌がなかったら他人の縄張りに行かざるを得ないですよね、いいでしょ、う
ん、それが本当に同時にいろんな業界で起こってきてるんですよ。
ああそうですか、
ええ、で今説明してた美容業界でもそうです、
はいはい、
それを別の言い方で言うと第三の売り上げを作ろうという動きです。
うーん
これいろんなところから聞いてます、
はあはあ第
3の売り上げって、まあ、本業のさっき言った例えば、うん草で言えばカット技術だと技術量
例えば美容室で言うと、うん、カットしたりパーマしたりっていうのが第 1番メインですね、
はいはい、例えばね、
はい、
もう一つが、
はい、
第2が、まあ、天板と言われるやつで、
はい、
そこで、まあ、小売をしてたわけなんですよ。
シャンプーとか、リンスとか売るとか、
そう
だからこれが第2の売り上げ、
ね、第2の売り上げですよね、
はい。じゃあ通常はまあこの2つですよね。
それ以外のものを作ろうっていう動きがすごい起こってるわけ、
は
い、
起こってるんですか。
介護業界もそう。
ああ介護も、
はい、要するにみんなよし隣を侵入しようぜって言ってるんですよ。
うん
これがもうどの業界でも起こってきてる。
ああそうですか、
はい、
急速なスピードで
餌
がないから、もっとこう広いところ、もっと今まで見てたのと違うところへ餌を探しに行かないといけない。
そうじゃないと、うん 生き残れないぜってみんな言ってるんですよ、どの業界も。我々みたいな他のコンサルタントの方もそれは、まあ、変な言い方ですけど、あの先導してるし煽ってるし、
まあ、確かに大企業で見てみてもアマゾンなんか昔本だけしか売ってなかったですけど、
うん、
こう取扱い商品が例えばあのパソコンとかプリンターのインクとかそういうものを扱い出すと、
そう、
ね、アマゾン自体が巨大ですからすごいやっぱり影響をしてきますよね。
一つはアマゾンさんのそのコアプロセスっていうそういう物流のとこですね、すごい強力な他社には真似できないコアプロセスっていうのがありますから、コアコンピタンスみたいなのがありますから、それを軸に他の、隣接業界をバンバンバンバン攻めてますよね、アマゾンをね。もう交流は全部アマゾンさんに任せちゃうみたいな感じになっちゃって
ますね、まあ、どんどん巨大になってきてます
ね。だあれは一つ それこそね、まあ、あの規模はね別として適切な進化の仕方のヒントになるんですね、
う
ん、ま
さに加藤さんおっしゃるようにどんどんその自分の縄張りを増やしていってる、
はいはい、なので、はい、適切な進化の話っていうことになるんですけど、
はい、
まず当然こちらも私も現実的なじゃあアドバイスとして、ええ、隣接業界攻めましょうって絶対やるんですよ。
ああ、なるほど。
やります。
はい、
ただし、
ええ、
その際それは適切な進化の仕方なんですけど、
はい、
その時に自分たちのコアっていうのは何なのかっていうね、
うん、
本質突き詰めていって、うんね、この番組のコアブランド戦略だとかその自分たちの存在意義は何なのかと、
うん、
もう一度ね、コア事業というかコア 何なのかっていうのね、明確にした上で隣接を攻めないとね、
うん、
この隣接を攻めていくと本当に何定義が難しくなるんですよ、うん、何やか分からなくなる、
う
ん、その時に社内の体制だとか、まあ、マーケティングもそうですけども本当にぐちゃぐちゃになるので、
うん、
そこはね、まあ、もちろん新規事業でプロジェクト型でやるだとかいろんなやり方はありますけども、うん、そこはやっぱり明確にしておく必要がある、
うん、
なので適切な進化の仕方っていうのはコアっていうのは何なのかと自分たちのコア事業は何なのかっていうのをもう一度掘り下げた上で、うん、そこで隣接区域を攻めていくと早いうちにっていうのがまあ一つの適切な、その時に我々は現在はこういう事業を行っていたけれども、
はい、
今後はこういうような生物に進化するんだっていったところを再定義しておく必要があるんです、
うん、まあ、例えばあの実例で言いますとカシオなんか、まあ、今大企業ですけどいろんな商品作ってますけど社名もこうカシオ計算機ですから、
うん、
創業の時はもう計算機だけを作ってて、うん、はいはいはい、まあ、今いろんなもの作ってますけど例えばそういうことですね、
うん、まあ、カシオさんはその計算機っていう、もう社名から外したんですか？
いやいや外してないですね、はい、
うん、
外してないですけども、うん、はい、
まあ、そういうそうですね、ちょっと大企業さんカシオさんは僕も、どういうふうな、経緯で、ね、進化していったのかちょっとわからないんですけども、美容室ディーラーであれば例えばお手伝いしているところであれば具体的には今そのコスメに参入してるんですね。すごく伸びてる。
まあ伸びてるんですか。
うんう
ん、まあ非常にこう近いですよね、
うん。
その今までもシャンプーとかトリートメントとかをね、はい、扱ってらっしゃったわけなんで。
はい、だから今は、定義の仕方で先ほどの例で言いますと、
はい、
今までは普通の商社、
うん、
あの必要なものを供給しますっていう、ね、
うん、
在庫してますっていう会社だったんですが、はいはい、今の再定義は理美容業、ごめんなさい、美容室のを支援するね、
うん、
経営的に支援するっていう生物に進化しつつあるわけです。要するに美容室を生かすために自分たちの、食い縁でありますその、ね、美容室がどんどんどんどん売り上げ減っていったら大変じゃないですか。
そうですね、
その美容室をの売り上げを上げる支援をする、
うん、
ね、組織に変わりつつある、
うーん、
という再定義がないと、
うん、
じゃあそうですね、何やかわからなくなるので、
そうですよね、そうですよね、わからなくなる、は
い、という進化の仕方が適切じゃないかなと、
はい、だから自分たちのコア、まあ、本分というか強み大切にしてきたことであったり価値観であったりそこを大切にしながら、うん、まあ、隣接業界へ行くと
攻める。
でその時にそういう自分のところは何業なのか何をやってるのかということも再定義しとかないと、
うん、
まあ、社長もトップもそうだと思いますし社員さんもよくこう分からなくなってしまう、はい、何やか分からなくなって、
はいはい、その時は最初はまあでもプロジェクト型で、
はい、
あるその部署がとかあるメンバーが立ち上げていくわけなんですけども、
はいはい、
それがうまくいったら会社全体に浸透させていくっていうことをやっていく、
はい、
それのスピードとクオリティをどんどん上げていかないと、
はい、
半分のうちの一社になっちゃうんですね、うん、
なるほどですね、
はい、間違いないです、
はい、うん、いやまあ環境がそういうふうにどんどん 変化して、まあ、市場が縮小していくんで、はい、その環境の変化に合わせて自社も変えていかないとダメですよっていう
です、ね、それがねすごいもっとね今でもすごい急速に落ちてるんだけど、
はい、
やっぱり色濃く出てくるのがやっぱりオリンピックの後だと思いますよ、
2050
年の後、
うん、なるほ
どですね、確実に来ます。本当に今用意しておかないとやばいです、
うん、いやそれがまあ急にって言ってもなかなかできない
ですから。できないですよね、だってもう準備しておかないと、
今のうちからちょっとずつそういう変わる準備をしとかないと。
だって前の社内の改革で
なかなかそんな、ね、やばいって言うとそれは簡単に変われないですよね。
だからもうあと4年じゃないですか、うん、2050年で、
ね、しかも手をつけてそれをやっぱり最初はねそんなに最初からうまくいかないでしょうから、多少その離陸するね、
はいはい、
期間がやっぱり、
だからもうすでにそれをやっとかないと、うん、自分たちの本質は何ぞやと。
そうですね、加藤さんおっしゃるオリンピック2020年、もう今2016年ですから、
はい、
2017年、来年手をつけたとしても始めたとしても、
うん、
もう3年しかない。
そうです、だからこれからは売上アップ系のコンサルティング、僕らもね、うん、僕もそういうそれ系ですけど、どちらかというとね全体見てますけども、どちらかというとそれ系ですけど、それ系のコンサルタントでも売上の減少歯止めをかけますがベネフィットになる時代
が、ね、なるほど、
もう突入してると言ってもいいぐらい。
売上上げるじゃなくて、
いや
売上は無理っていうか保ちます
よ、現実的は、はい、あの下がってきますから。
あ、まあ、確かに加藤さんおっしゃるようにやっぱ多くの業界でやっぱ減ってるのが普通、前年割れが普通になってきてますからね。
印刷業界もね、お手伝いしてるところ頑張ってね、やってますけど、
はい、
普通の印刷総合印刷会社さんなんかね、
はい、
すごい落ち幅ですよ、金額、売上どこも、
うん、
ある私は地方でね、
お
手伝いしてるから、そこのもう縮図が全国の縮図です、あ、ごめんなさい、一つですよ、減少で。
なるほど、
総合系の印刷会社もう大苦戦。
だからまあそれが今の美容ディーラーだろうが介護だろうが印刷業界だろうが
起こってますね、
いろんな業界で起こってるので、このままゆっくりしてるとまずいよっていうことですね。
だから本当は隣接業界の攻め方っていうのはね、
はい、
ひょっとすると僕も実務で結構やらさせてもらってるんですけど、はい、すごくニーズがあるのかもね。
あ、なるほどですね、わ、うん、かりました。じゃあもう2020年まで、東京オリンピック以降はさらに厳しくなると言っても、もう残された時間非常に少ないので、今からぜひ手をつけてくださいということですね。
はい、
はい、じゃあ加藤さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。